マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第59回目の配信になります。先日の配信でですね、私、他のポッドキャスト番組にゲスト出演させていただいたという話をさせてもらいました。駄菓子で無駄話という番組なんですが、そこでね、機動戦士ガンダムについてお話をさせてもらいました。その後にですね、またこの番組にゲスト出演させてもらいまして、今度は第81回ということで、ダイエットについてということで、私ちょっとレコーディングダイエットですね、岡田斗司夫さんのいつまでもデブと思うなよって本を見て、レコーディングダイエットをちょっと実践しまして、うまく減量できましたって話をですね、したところのダイエットの内容をやるんで、またゲスト出演してくださいと、ジマさんの方に言われまして、また出させてもらいました。現在配信中の駄菓子で無駄話でちょっとお話しさせてもらってますので、よろしかったらそちらも聞いてみてください。初めてゲスト出演させてもらったんですね、ガンダムの方はですね、もう緊張しまくりなのがね、聞いててよくわかるんですけど、その後次のダイエットの人はね、ちょっと落ち着いて話させてもらったんじゃないかなということで、なかなかね、やっぱり複数でやるっていうのはね、難しいですね。スカイプでやったんですけどね、相手の顔が見えないっていうか、こうタイミングが測れないんで、他の何人かで複数の方でね、やってるポッドキャストの番組の皆さん、もう多分そこら辺は大変苦労されてるか、何度もやってるノウハウが溜まってるのか分かりませんけどね、なかなかすごいもんだなと、そんな風に思ってしまいました。でそこでですね、もうこの配信をしてる頃にはもう言っちゃっていいかと思うんですが、またガンダムの話で駄菓子で無駄話ゲスト出演させてもらってます。1回目と、次に2回目ということで、これで1回ガンダムの話は終わるんですけども、今収録してるのが11月13日土曜日の夕方なんですが、この後ちょっと夜にですね、またスカイプでお話をさせていただくということで、ちょっとね、復習ということでね、ガンダムの DVD を16倍速で、音声なしですね、16倍速でバーッと見て、これで話せるかなと、そんなことを今やっていました。そちらの方もね、聞いていただければと思います。はい、そういうことで今回はですね、一つお話しさせていただこうと思います。以前ですね、お話しさせてもらいました Windows 7 XP モード、これについてですね、もう一度今度は別のお話ということで追加のお話をさせてもらいたいと思います。で、XP モードに関してはですね、これで3回目の話になるんじゃないかなと思うんですね。初めは XP モードそのもののお話と、あとその後に言った XP モードのちょっと機能的な規制の緩和があったという話をさせてもらいました。で、今回はその XP モード3つ目のお話ということになります。ちょっといろいろね、お話したいネタはたくさんあるんですけども、今回についてはこの XP モード、3度目のお話をさせてもらおうかと思います。もう一回お話おさらいしますと、XP モードは何かという話になりますが、 Windows 7上で動く仮想の Windows XP のことを言います。これを XP モードと言っています。そもそもの目的はですね、Windows 7で昔からのアプリケーションソフトを動かすときにうまく動かないってケースがあります。で、そのケースにおいては Windows 7の互換モードということで動かすんですが、それでもうまく動かないと。そこで苦肉の策として仮想の環境、これ具体的に言いますと Microsoft の Windows Virtual PC です。バーチャル PC を立ち上げて、その中の Windows XP を動かして、そこで古いアプリケーションを動かすと。そういうことで、以前の Windows 7で動かなかったものを Windows 7上で見た目を動かしてしまうと、そういったことが目的の一つになります。リリースされた当初はですね、この CPU の方にハードウェアとしての仮想機能がついてないと、この XP モードって動かすことができなかったんです。これ Intel VT とか AMD V とか、そこら辺の機能なんですが、ここら辺の機能がですね、入ってないと動かせなかったんです。ですから私の Core 2 Quad のマシンで動くんですが、もう一台の Pentium Dual Core E2180、こちらの方にはですね、 Intel VT という仮想の機能がなかったんですね。そこで動かすこともできませんでした。ところがその後、ここらの規制を緩和しようということで、マイクロソフトからパッチが出たんです。セキュリティパッチを当てるような形で、追加してパッチを当てるんですが、それを当てると CPU の仮想の機能が、ハードウェアとしての機能がなくても動かすことができるようになりました。で、今リリース候補版が出ております Windows 7 SP1、こちらにはですね、この機能のパッチが含まれています。 ですからお持ちのパソコンで、CPU がインテル V10 AMD V に対応してない、もしくは、まあ、メーカー製ですね、ソニーとか東芝富士通とかですね、そちらのマシンで BIOS レベルで CPU とした機能持ってるんだけど BIOS のレベルでオフにしてってる場合、使えない場合はですね、こちらのパッチを当てていただくか、今か将来的に SP1 を当ててもらうと、そういった形で使うことができるようになります。で、まあ、今回そこまでお話はしてたんですが、今回ですね、どういう話かと言いますと、またツイッターでいろいろとお話をしてた時に XP モードっていう話が出たんですね。もともとね、セウさんのユーストリームかなんかで私がいろいろお話してるのを見ながらこうツイッターで書いてて、それを見た方がいろいろお話を私にして聞いてくれたというのが元の話なんですが、 XP モードってね、いいんだけど、やっぱりどうしてもしょうがないんで Windows XP のマシン OS が立ち上がる環境はね、もう一個用意してますよって話をしてて、でその中で XP モードで立ち上がる Windows XP って一つだけだよねっていうのを私に聞いてきたんですね。で当然私もそのライセンスが一つだっていう認識とちょっと勘違いしてるとかって、もう Windows 7上の XP 環境だったら一つしか立ち上げられませんよって私がそこで自信を持ってツイッターで回答したんですね。ところがこれ違うんです。でそこへもう自信満々で回答した後にですね、他の方がいやいや違いますよと、 Windows XP モードは Windows XP の複数環境が立ち上げられますよということを教えていただきました。教えていただいた方はですね、私と同じマイクロソフト MVP Windows デスクトップエクスペリエンスのラムさんという方、この方のもうだいぶ何年間 もう Windows デスクトップエクスペリエンスの MVP をやられている方で、まあ、私も失礼ながら先日知ったんですが、ちょうどツイッターでお互いこうフォローさせてもらって、同じデスクトップエクスペリエンスですねなんてやってたんですけど、その方からですねちょっと説明をしていただきまして、で確かに言われるとおっしゃる通りで、あ、すいません、ご指摘ありがとうございますということでちょっと再確認したということがありました。で、これどういうことかというとですね、 Windows 7上で Windows XP というのは複数環境を用意できるんです。これ同時に立ち上げるとライセンス上どうなるかっていう話があって、ちょっとそこについては私調査中なんですが、例えば Windows XP1 個立ち上げて、これには例えば IE7 と Office2007、もう一個は IE8 と Office2010 とかですね、そんな中身が環境がそれぞれ違う Windows XP がそれぞれ準備できるんです。でこれどうやってるかって言いますと、差分ディスクという考え方があるんですね。で XP モードというのは XP 用のバーチャルマシンっていうのが出来上がるんで、実際フォルダとか見て、あ、これが XP モードの VHD っていうね、ハードディスクのイメージがあるんですが、これなんだなって分かるんですが、実は大元がもう一個あるんですね。XP モードっていうのは Windows 7のシステムホルダーの中に大元の Windows XP が仮想マシンのディスクイメージが1個あるんです。で、そこを親としてもう1個 Windows XP の環境をね、こう作るんですね。で、そこに何が書かれるかっていうと、親との違い、差分というのがそちらのイメージディスクには書かれると、そういったイメージになります。まあ、ですから、まあ、そこで1回環境を作って、また別の機械で仮想マシンを作る。で作る場合は親は Windows 7上にある Windows XP モード、ここを親にしますって指定すると、その親と同じ環境をもう一個作られて、またそれで自分で好きな Windows XP の環境を作ることができるんですね。まあ、そういったことで Twitter でねお話してたところで、まあ、XP 環境っていうのはねいくつでも作れますよと、ディスクの容量の許す限りですね。まあ、大体1個のイメージがですね、2GB 3GB っていう容量になっちゃうんですが、まあ、今のね 1TB とかね、そのぐらいの容量があるディスク環境であればもう 1GB 2GB 関係ないだろうということで、もうハードディスクの容量の続く限りいくらでもマシン作れますよということで、最近私も XP モードいろいろ立ち上げて、いろんな環境を作っていろんな実験をしようかなと、そんなことを思っております。おかげさまでね、私も自分で間違ったことを堂々と言って、むしろ教えてもらって、それをきっかけにまた自分で勉強することになったんでね、非常に、ね、ありがたい話だなと、いい機会だったかなと思っております。さらにですね、XP モードだけじゃちょっともう気が済まなくなっちゃいまして、バーチャル PC があるんだよねと、そもそもこれはと、じゃあバーチャル PC の中で、まあ、なんとなくですよ、 Windows Vista を持ってきて立ち上げようかなと、ちょっと久々に Vista でも使ってみるかと、ただいろんな Windows 立ち上げたかっただけで、私趣味が OS のインストールなんで、ただ立ち上げてみたかったということで入れてみました。Windows Vista 立ち上げたらですね、まあ、メモリも当然食うわけですが、 大元が私あの Windows 7の 64bit 版でメモリ 5GB 積んでるんで、まあ、Windows Vista の環境に 2GB ほど用意してまあまあ立ち上げる環境を用意できました。ところがですね、ネットワークが繋がらないんですよ。インターネット接続が一切できなかったんです。この Windows 7の Windows Virtual PC の中で立ち上げた Windows Vista がですね、あのネットワーク通信外部とのインターネット接続が全くできなかったんです。でこれなんでだろう、不思議だったんですよね。つまり普通に XP モッドが立ち上がってたんですが、 Vista だとなぜか繋がらない。これはどうしてだろうということで、またツイッターで、動かねえとで、まあ、これについては調査中ですこんなことやってますって書いたらですね、またまたラムさんに助けていただきまして、あのバーチャル PC の環境のネットワークの設定があるんですけど、ここのネットワークの設定ってバーチャル PC って複数あるんですね。それはまずネットワークはそのバーチャル PC の中でしか閉じたネットワークですという設定、まあ、これあの外とのネットワーク通信が一切できません。もしくは共有という、まあ、NAT ですね、アドレス変換をして、そういう構成。これはどうするかというと、 Windows 7の中の仮想環境の中で仮想のネットワークを作るんです。そのネットワークでを一段通してそこから Windows 7経由で外のネットワークにつなぐということで、 IP アドレスも Windows 7の中で別のネットワークができているので個別に振られます。それが共有機能と、そしてあの NAT アドレス変換を使う機能ということになります。それともう一つがネットワークカードを直接指定します。そういったモードがありまして、まあ、これを使うとですね、今度は実際の実機がつながっているネットワーク上に仮想の OS、 Windows Vista とか Windows 7とかですね、 Windows XP もそうですが乗っかることができる。ですから例えば別の仮想マシンと同一ネットワークでファイル共有させてみたいとか、そういったことやりたことをやりたい場合はですね、こちらのネットワークカードの名前を直接指定すると、そういうことをやっています。でこの3つがあるんですが、大抵はですね XP モードではこの共有機能、つまりネットワークの共有機能、まあ、実際 NAT を使ってるんですが、これを設定するのが標準的に使われてるんですね。ところが Windows Vista 以降、 Windows Vista、 Windows 7ではこの共有機能を使うと外とのインターネット接続ができません。でこれどうするかというと、実際ネットワークカードのアダプター名を指定します。そうしないとうまく外とのネットワーク通信ができないんですね。でこれまた教えていただきまして、でこれなんででしょうねっていうお話をしたときに、まあ、こちらですね、あの追跡調査をします。でこちらについてはですね、やはりあのやっぱりちゃんとした理屈がありまして、なぜ Vista 以降だと共有の NAT の機能が使えないというかということはちょっと調査しますので、追ってお話をさせてもらえると思いますが、まあ、今回のところですね、Windows 7のバーチャル PC で Windows Vista とか7立ち上げた時に外部とのインターネット接続ができないという方もしおられましたら、ネットワークカードの設定をですね、共有機能じゃなくてネットワークカードのアダプターの名前を直接指定すると、そういった方法を取ってみてください。そうしますと無事通信ができます。まあ、あのこのお話についてはですね、追って追跡調査をして、こういう理屈ですよというのをお話できるようにしたいと思っております。ただですね、これ多分私の場合特有の話だったと思うんですが、ネットワークカードを直接指定してもそれでもインターネット接続ができませんでした。うわ、これどうしてだろうと、そう思ってですね、どうもここら辺の外部とのネットワークの機能を司っているのがバーチャル PC ネットワークフィルタードライバーと、こういう名前のものでして、どうもここがね問題あるんじゃないかなと、いろいろ私も調べてみてここを目をつけてたんですが、どうにもそこから先が分からなかったんですね。つまりネットワークのドライバー関係何か問題なのかなということで、今度は Windows アップデートで最新のドライバーのアップデートがないかってことをね調べてみたらですね、ちょうど私のマシン、これ ASUS の P5B Deluxe というマザーボードなんですが、ここについているギガビットイーサのですねアダプターが、もう一個最新のアダプターが出てまして、 Windows アップデートとして追加調査したらですね出てきました。ここの新しいドライバーを入れたらですね、今度は通信できるようになりました。まあ、そういうことで、それでも動かないって方もしおられましたら、ネットワークドライバー、ここのね最新版にちょっと当て直してみると手じゃないかなと思っています。まあ、これ具体的にね、ここの今最新のドライバーに直したところでバーチャル PC のネットワークフィルタードライバーがどう 変わったかということはすいません、ちょっと私も追い切れてないんですが、まずそこら辺疑うものと一つとして、ネットワークアダプターのドライブをちょっと最新にしてみるとかですね、そういった対応をね取ってみていただければと思っております。非常にレアケースだと思うんですが、もしこの中で一人でもこれを気の中で一人でもね、そうかこれで解決したっていう方がねもしおられたらね、いいなと思いまして、ちょっとお話しさせてもらいました。まあ、この XP モードに限った話じゃなくてですね、ここら辺 のバーチャル PC の環境いろいろ立ち上げてみて実験するには非常にいいと思います。でそのもう一回また別の機会で、近いうちにお話ししようと思うんですが、 Windows 7でも Windows Vista でも一回 OS を用意してそこからまたいろんな環境を派生させて作りたいなと、そういった場合とか、まあ、先ほど言いました Windows XP のモードを複数用意するとか、そこら辺の、ね、具体的なやり方、これについてはですねまた別の機会を設けましてお話しさせていただこうと思っております。もちろんこの音声だけではうまく伝わらないと思いますので、IT メディアのオルタナティブブログ、私が書いております IT ブートストラップというブログでですね、こちらの方は文章と図を交えてですね書いていきたいなと思っております。また見ていただければと思っております。以上、多分3回目だと思います、 Windows 7の XP モードのお話をさせていただきました。はい、第59回はですね Windows 7の XP モードについてまたお話をさせていただきました。奥が深いですねこれね。自分が使ってる範囲でとりあえず立ち上げれば OK だってところが今使ってたんですが、また次何かやりたいことあると、またもしくはもっと調べてみるとまだ他にやること、知らないことがあったということは結構あるもので、まあ、そこら辺ねどんどん掘り下げて今後お話していきたいなと思っております。あと最近ですね講師ともにちょっとプログラムを組んでまして、で、まあ、会社でちょっとツールのレベルでですね、あとはツールというか業務効率を改善するとかいう意味でいろいろツールとか、まあ、システムを組もうと、しておりまして、C シャープで、.NET フレームワーク4、こちらの環境でですね、まあ、プログラムをちょっとツールを作ったりしてます。でこれって例えばこうツールを作るちょっとしたものであっても何かやろうした時にどうやろうかっていうのはよくあるんですね。例えば画面を出して筒にダイアログボックスを出して、それで重い処理を裏でぐるぐるぐるぐる回しながらその処理状況をプログレスバーに表示させて、かつキャンセルボタンでキャンセルもできるようにするにはどうしたらいいかとかね、こうなりますと、まあ、マルチスレッドだとかそこら辺の話とかねいろいろ出てくるんですが、それを具体的にどうやればいいかなっていうことで、まあ、だいたい分かってきてしまう、まあ、慣れてきてしまうとですね、この時はこのケースではこうすればいいんだっていうのが分かるんですが、初めてやる方っていうにはですね、やはりどうやるんだろうってことでちょっとだけ敷居が高いってところがあるんですね。それはもちろん本を調べるなりですね、ウェブで調べるなりすると、まあ、いろんな方が情報を書いていただいてますんで、そちらをね参考に解決することができます。ただやっぱり私の場合もこの情報とこの情報を組み合わせてやっと解決できたとかありますんで、まあ、ちょっとねそこら辺をまた自分なりに分かった情報っていうのを発信してみたいなと、そのふうにも思ってるんですね。そこでちょっとメモ的にまた別のブログで書いてみたいとか、まあ、今書いてるブログの中でもねそこら辺のプログラミングの話、割と初歩的、ほんと超初心者プラスアルファぐらいの実務レベルでプログラムをちょっと組んでみたいとか、役に立つものを作りたいとか、そういった方のためのね情報提供ってできないかななんて最近思ってます。たださすがにでもそこまで手を出してしまうとですね、私も時間的にそこまで時間割けないところもありますんで、なかなかそこまでやると難しいかなと思ってるんですけどね、そんなところでね情報かけないかなとも最近思っています。さすがにプログラミングになるとポッドキャストで音声で伝えるのは苦しいかなと思っておりますが、まあちょっとそこらのね情報発信もね今後していければと、っていうかその普段の蓄積ってノウハウってどんどんどんどん溜まってるんですよ。そこを何らかの形で発信できればなと、そんな風なことも考えております。ですね、それと来週11月20日と21日こちらはですねマイクロソフト MVP のオープンデーということで、この2日間マイクロソフトの方で、まあ、セッションがあります。で、マイクロソフトの MVP と、まあ、マイクロソフトの方と、まあ、直接会って、 まあ、いろいろセッションをお話し聞いたりとかですね、することができます。で、私もマイクロソフトの MVP の他の方と、ちょっとご挨拶できるのかなということで非常に楽しみにしております。で、私も出席したいと思っておりますので、もしこれをお聞きの MVP の方、おられましたら、ぜひよろしくお願いいたします。MVP のお知り合いは、私が何人いるかな。まあ、ツイッター含めるとですね、結構もう10人ぐらいの方、面識あるんですが、直接お会いしたのは私2人ぐらいなんで、まあ、3人か。3人ぐらいなんで、これを機会にですね、いろいろお話したいなと思っております。まあ、そういうことで、ただここの話はですね、NDA、秘密保持契約という絡みで、お話ができないかもしれません。ですからちょっとお話できるところのギリギリの線、ギリギリの線というかお話できる範囲でお話できればなと思っております。Windows Phone 7もお話あると思います。まあ、そういったことでですね、来週は20日21日とですね、2日間マイクロソフトの方行ってますんで、ポッドキャスト番組の収録がおそらくできない。で、やるとしたら22日の夜か23日にできるかなという状況ですので、で、さらにですね、その後に11月27日土曜日、ドットネットラボの勉強会がありまして、ここではですね、以前お話した Windows のアクティベーションの話をライトニングトークでお話しさせてもらおうと思ってまして、その準備もろもろ含めて、ポッドキャスト番組の収録ちょっとできるかなっていう状況ですので、まあ、やったとしてもちょっと軽い内容か、で、また、オープンデーの話はね、また別の週とかにね、できるかなと。まあ、そういう形でちょっとお休みするか、もしくはちょっと短くやらせていただくことになるかなと思っておりますので、ご了承願います。はい、そういうことでまたネタを集めていろいろお話したいと思います。またよろしくお願いします。